東京内のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは今日はお休みです。今日、午前中保育園で味噌作りをしてきて、そう、甲州市の公立の保育園が4園あるんですけど、そこでは全部年長さんがお味噌を作って給食で食べるっていう取り組みをしていて、
めちゃめちゃいい活動じゃないですか。
そう、今もう3回目かな、3年目、そう、
1年に1回しか作れないからね。
そうそう、で今日も給食を食べていきませんかって言われて張り切って行ったら、
足りなかった、
卵スープだった味噌汁じゃなかった
ああなるほどね、
ちょっと勝手に味噌汁飲める、
味噌ラーメン屋行って塩ラーメン出てくるみたいな、
そう、でクレームじゃないんですけど、でもあの今日の給食もすごい美味しくて、で園児たちと一緒に食べたんだけど、みんなこの給食美味しいでしょみたいな、そう、自分たちの給食をすごい私に自慢しながら食べてくれて、でみんな残さないで食べていて、
そこの園で作ってる、
そこの園で作ってて、そうだからなんか普段から多分自分たちで作った味噌を食べるとか、なんか作ってる人が近いから、そう、食べ物を大事にしてるのかなと思って、なんか今日すごいいいものを見てきたななんて、手前味噌ですが、
また来週
いや終わっちゃったよ。兄もこの前なんか久々に味噌作り教室行ったとか。
あ、はい、モデルハウスでしてきたんですけど、初めてする人もいたりとか、違う場所に行くのいいかなと思って、でなんか天然素材の家を紹介してたから、天然で発酵する味噌をみたいな、営業してきました。
いろんな場所でこれからも呼んでもらえ
るね。まだまだ広がるなと思いました。
そう、私たち味噌作り教室もたまにしてるのでね、そう、あんま自分たちの話してないなと思って、最近たまに小出しでしていこうと思います。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。今日の手前味噌は町宿の話。今日のゲストはナップベッド&ラウンジの吉田洋介さんです。吉田くん、こんにちは。
こんにちは、
よう こそです。ちょっと軽く自己紹介をしてもらってもいいでしょうか。
はい、吉田洋介と申します。ナップベッド&ラウンジという、町宿を、2月から、1階の部分をオープンしまして、6月から、宿部分は一般予約開始予定のような形で、DIY で自分たちで、お店を作りました。
そうなんです。実はまだ宿はオープン前なのに来てもらっちゃって、
はい、
ありがとうございます。
も
う
ちょっと DIY も宣伝もなかなか頑張ってますね。
もうちょっとかかるようで、
すいません。そう、でナップさんってどこで宿を始めるんでしたっけ。
はい、岡島の、南側にあります、本当に横丁柳小路飲食店街っていう細い路地でやります。
そう、あの城東通り沿いにある岡島の蓮向かいの沢田屋さんの
細い道入ってるところですね。
そう、細道を入ってった、車も通れないね、すごい細い路地に今宿をオープンしようとしていて、その今柳小路飲食店街も結構面白い感じになってるって聞くんですけど、
2軒隣が、寺崎コーヒーさんの、2号店の路地さん、と隣が、ピクニックさんっていうイラストレーターの2人が運営するペチッタペチッタというショップ兼アトリエになってます。
コーヒーアトリエ宿、いいっすね。
バー、
なんで宿やることになったんですか。
僕出身がまず福島県なんですけれども、大学入学がきっかけで山梨に来まして、その時に山梨の魅力にすごい気づくところがありまして、一回東京で4年間働いたんですけれども、もっともっとこの山梨の良さを東京、はたまた世界に広げたいなと思いまして、そのためには僕のツールとしては、宿が一番伝える手段なんじゃないかと、僕ができる手段なんじゃないかなと思って って、うん、宿に決めました。
その今言ってくれた吉田くんの言う山梨の魅力ってどんなことなんですか？
東京というまあ首都圏から本当に短距離で来れて、うん、でもまあ自然がいっぱいで、うん、まあ、一回来てしまえば、うん、甲府からまあ全て山梨の各地に1時間以内で全部行けて、うん、で温泉だとかワインとか、うん、本当に美味しいものと、あと自然と、うん、本当にそれがもう都会のオアシスのような感じで、うん、あの使えるところが僕はすごく魅力的だと思ってます。
じゃあその魅力を伝えるためには泊まった方がいいっていうわけですか？
日帰りもできるっていう、まあ、裏腹なところもあるんですけれども、うんうんうんうん、そうじゃなくてやっぱり一泊することによってもっと時間をゆっくり使えることによって山梨にゆっくりいてもらうと、うん、朝の山梨も夜の山梨も味わってもらうことが僕は一番山梨の魅力を感じるには一番かなと思ってます。
うん、でもその地元に帰らずにその大学時代を4年間過ごして山梨で過ごそうって、そんなに山梨の魅力をもうドカンと感じ、
在学時代はそんなに感じなかったっちゃ感じなかったんですけれども、大学卒業しまして、4年間東京の日本橋で、うん、建築会社に勤めてたんですけれども、うん、その時がすごく業務が忙しくてですね、うん、で、まあ、月1回はそれでも山梨に頑張って帰ってくるような状況で
地元じゃなくて山梨に帰ってきたの、
うん、まあ、なんでかっていうとやっぱり近くって、うん、でかつ大学時代の仲間もいましたし、うんうん、あとやっぱり温泉に入りに行きたいっていう気持ちがあって、やっぱ地元僕福島だと、うん、まあ、東京から割と時間かかってしまうので、うん、やっぱり選択肢としては山梨が一番僕の頭の中には出てきたところですね。
うん、面白いパターンですね。
うん、僕にとっては結構自然なんですけど、でもそこが僕みたいな人が多分これからも、まあ、需要があるんじゃないかっていうところで、うんうんうん、結構僕みたいな人は珍しいって言っていただけるので、うん、じゃあそこを狙っていこうっていうような感じで今宿を立ち上げようとしてるところです、
うんうん、私も今山梨に U ターンしてきて4年目か5年目ぐらいなんですけど、うん、帰ってきた時より今の方が山梨にわざわざ遊びに来てくれる県外の人が増えたような気がしていて、
うん、そうですね、
うん、それってなんかこう内側の人たちが山梨楽しいよって言ってるのもあるけど、やっぱこう泊まれる場所が増えたりとか、うん、山梨の魅力をちゃんと伝えてくれる場が増えたのかなっていうのは思うんだけど、兄はもう U ターンしてきて、
う
ん
う
ん、
そう、兄も12年目かな、うんうんうん、ちょっと早く帰ってくるの早すぎたかなっていうところではあるんですけどここ 2,3 年、うん、すごくなんか面白い速度が加速してるなっていう気はしてますね。もちろん元は人なんだろうけど、人が起こしたアクションがだんだんこう数珠つなぎ的につながってきて、うん、仕事だったり遊び場だったりが増えてる気はします。
で、この今度吉田くんが6月にグランドオープンする、はいはい、ナップ
グランドオープン
ベッド&ラウンジは、はい、ラウンジもあるしベッドだから泊まれるじゃないですか、はいはい、
一応の名前がベッド&ラウンジってちょっと抽象的な感じになってるんですけど、うんうんうん、一応説明すると、うん、2階建ての建物に、うん、本当にちっちゃいお家みたいなところに、うん、1階が、カフェバーとして使ってて、うん、2階が、個室2部屋の宿になってます、うん、
でめっちゃコンパクトなね、
はい、コンパクトな感じで、うん、で僕がやりたかったのは、まあ、宿屋だけでもなく、うん、そのカフェバーだけでもなく、うん、やっぱりその機能っていうのは街の人と、旅行者の方の交わりが生まれたら素敵なんじゃないかなっていう考えが根本にあってですね、うん、そこで生まれる時間っていうのが僕はもともと大学時代にバックパッカーやってたんですけれども、うん、僕自身が海外行った時とかに地元の方との、うん、まあ、本当にただ話するだけで、うん、その地元の隠れた魅力に気づいたりとか、うんうん、ガイドブックに載ってない情報がそこから得られたりとかですね、うん、そういう、まあ、時間が僕にとって旅の一番重要な要素かなと思いましたので、うん、そういう時間がなるべく生まれる場所を目指してカフェバー併設の宿にしました。
ゴミ醤油からも徒歩圏内で行けるところに行けてる飲み屋ができたことは個人的にはすごく嬉しいんですけど、
うんうんうんうんうんうん、
兄ももう何回か飲みに行って、
そうですね、で夜飲み行くのもいいし、昼間隣のペレットペチ
ッペチッタ
ペチッタペチッタ
ペチッタさんね息子連れて 寺崎さんのところコーヒー買って、で吉田くんが DIY してる時に毎度みたいなこと言う日常もすごい好きだし、で夜は夜でそのそれこそ県外から吉田くんの友達とかが来てたりとか、まあ僕の友達来た時とかも連れてくと、なんか自然と打ち解ける感じが、
うん、
今までなかった飲み屋さんつうか、なんか場所ができたのかなっていう気はしますね、う
ん、もちろんそのナップのお店も素敵なんですけど、やっぱあの裏路地の感じのレトロ感がすごくやっぱいいなと思って、うん、
過去には30軒40軒の軒を連ねてた、
あんな狭いところ
に、あんな狭いところにあったらしいです。
へ、うん、うちのおじいちゃんがよく入り口の寿司屋で飲んでた
って、管巻いてたって言ってました、
うん、柳寿司
柳寿司さんで、
なんかその、まあ、方たちも今、まあ、僕はそのなんていうんですかね、新しい店舗だけでそこの通りを埋めるのもまたこれどうかなとは思ってて、
うん、
やっぱり昔の方と昔のそういう話を聞きながら、
うん、
その流れをまあ自然に引き継ぎながら、
うん、
そこの柳小路の道の魅力を、まあ、今後ずっとあればいいなと思ってます、うん、そこの建物はもう一回解体されると、
うん、
接道義務の条件で建築基準法的にもう建て直せない場所になるので、本当にあのなんていうんですかね、遺産というか、
うん、
もう温かく見守っていただいて永続するような通りになればなというのが本当に僕の思いですね。
そうかそうか、じゃあ間壊して歯抜けになったらもう歯抜けのまんまなんだ。
もう空き地になっちゃいますね。
うんね、うん、もうあれの景色は新しく絶対作れないから、
うん、
すごいやっぱ古いものと共存しているっていうのはすごくいいなと思うので、
うん、
なんかそのね、町の人たちとか、うん、いろんな人とね、うまく景観を残していけると、う
ん
う
ん、周りもいい感じに巻き込んで、
うん、みんなと私たちもご近所なので何か盛り上げるお手伝いもしたいなと思います、
うん、まだまだ柳小路自体知らない方がいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、本当に県内の方も県外の方も、まあ、そこに来ていただければ、
うん、
今の山梨の良さが結構凝縮されてるんじゃないかなと僕は思ってます、うん、
はい、
なので一度、まあ、うちにというよりかは柳小路自体にフラッと立ち寄ってみてください、うん、ぜひその魅力に触れていただければ嬉しいです。
はい、ありがとうございます。今日のゲストはナップベッド&ラウンジの吉田洋介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
ちょうど今週末愛知県の蒲郡で森道市場という音楽と食とかあの生活にまつわるショップが出ている大きいフェスがあるんですけど、
うんうん、
それに、甲府と栃木県のナスチームとコンビを組んで、
うん、
サムシングナイスっていうブースを作って出ます、
うん、
で山梨からはワインを持って、
うん、
あと美味しい食材を持って、
うん、
ちょっと甲府の PR をしてこようかなと、
うん、
今ちょうどしている
今ちょうど、うん、なのでまた
絶対今仕事中な感じかな、うん、
またその話もラジオでしましょう、
うん、
あと平久さんが今実はフランスに行っているそうなので、またフランスの話もお話できたらなと思います。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと
発酵兄ゴミひとしでした。手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。